Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんお元気ですか？
ようこそ喜びとワンダーランドへ。
はい、本日はですね、はい、音声インタビューを
先週に引き続きまして、
はい、届けたいと思います、はい、今回もスピリットトラベラーの原野勝さん、ね、この後ご登場いただくんですけれども、はい、今回は失言のリトリートのお話、はい、お届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。
はい、
今日もご機嫌、愛とワンのジョイフルステーション。パーソナリティは波動セラピスト愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りします。この後原野勝さんご登場いただきます。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。皆さんこんばんは、本日もお聞きいただきありがとうございます。愛と和音のジョイフルステーション。本日も私、前回に引き続きまして、釧路にお邪魔しまして、今回もですね、スピリットトラベラーの原野勝さんに、連れて行っていただきました釧路湿原の、ツアーのことを、今回原野さんと共にお送りしたいと思います。それでは早速本日のインタビューご紹介したいと思います。スピリットトラベラーの原野勝さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、本当にもう昨日今日の話なんですけれども、釧路湿原、はい、2泊3日でね、原野さんとご一緒させていただいて、今回私初めて参加させていただいたんですけれども、改めましてありがとうございました。
こちらこそ、2泊3日ご参加いただきありがとうございます。
はい、今回、まあ、釧路湿原、初めての参加で、私もすごいドキドキして、関西から行かせてもらったんですけれども、はい、今回、まあ、メンバーとしてはいつもどれぐらいのメンバーで行かれているんですか？今回は6名で参加させて、 6名ですよね、はい、6名で参加させてもらったんですけど、
そうですね、少ない時で2名3名の時もあれば、はい、まあ、多い時で8名9名、まあ、そういう感じで、まあ、変動はあるんですけども、その時その時のツアー内容によって、まあ、来られるお客様も人数が結構変動してたりとかしてはいるんですよね。まあ、今回はまあ一番私にとっては人数として最適な人数だったんじゃないかなと思ってます。はい、
ありがとうございます。そして今回本当に もう必然のメンバーでね、参加させてもらったんですけれども、そしてヒッコリーというこのね、安藤誠さんという方が、この釧路湿原のツアーを、原さんとご一緒にね、させていただくということで、私も初めてお会いしたんですけれども、
はい、
安藤さんとはもう長くお付き合いされて のツアーを一緒にされてるっていうことですよね。
あ、そうですね。大体約もう4年、少し前ですね、4年ぐらいから、はい、まあ、夏冬という形で、うん、安藤さんとコラボさせていただいて、まあ、釧路の自然を、まあ、自然というか、まあ、湿原ですね、
はい、
を堪能してもらおうということで企画を始めて、
うん、
それからのお付き合いですね、まあ、その前から、まあ、安藤誠の世界、まあ、今回愛さんが行かれて安藤さんのツアーのそのガイドを受けて思われたこともいっぱいあるとは思うんですが、
はい、
もう安藤誠の世界という形で私たちは先にこう安藤さんと接点を持って、
はい、
まあ、安藤さんのいろんなお話や哲学、まあ、そういったこともツアーの中ににじみ出るんですけれども、まあ、そこから関わって、まあ、一緒にやらないかというお言葉をいただいて、
はい、
全く私も右も左も、
うん、
今回愛さんが多分感想の中で言われるかもしれませんけど、私も同じように戸惑いながら、
はい、
ついてきたというのが今に至る形ですね。
なるほど、はい、そしてもう今ではまあガイドの方のまあ立場という形で、はい、私もね今回参加させていただいたんですけども、本当に今原野さんがおっしゃっていただいたように、私も初めての体験で、
はい、
まずもうね、準備の段階で色が違ったっていう
そうでしたね、はい、
まあ、色が違ったというのはやっぱり皆さんね、イメージしていただくといいと思うんですけど、自然の中って皆さん何色が あると思いますか？よくね皆さん耳にすると思うんですけど、アースカラーというね、
はい、
はい、今日も原野さんがね実際に来てくださってるんですけれども、本当にこう木々の、まあ、秋の色だったり、まあ、春の色だったりとか、まあ、そういう葉っぱの色合いだったりとか、本当にこう自然に違和感のない色合いでということで、
はい、
まあ、それが外側ももちろんですけれども、中に着ている服装もね、やっぱりこうそこから準備していくっていうのが、もう私の中でちょっと至らなかった部分でして、なんかその辺から準備をねしていくっていうことが、こう日常生活でもいろんな意味で、それってこう反映されるなっていうことを、うん、まずもうスタートの時点ですごい感じさせてもらってですね、あ、なんか色って大事なんだなっていうことをすごく気づかせてもらったっていうのがありますね。
そうですね、はい、自然の中に行くと、うん、まあ、私も初め愛さんと同じ状態で何も分からずに行った時に、はい、うん、私も先に注意された。と同時に一番教えていただいたのは、常に備えるんですよと、うん、何が起きてもおかしくない中に行くので、あとは自然に対する畏敬の念を持ってそこに入らせていただくんですっていうことで、最低条件として、
はい、
アースカラーというものをまとって自然に入ってくださいっていうのは最初私も教えられたところだったんですよね、
はい、
でも私たちは常にその自然の中に入る以前に街の中で生活をしているので、どんな色合いを着てても、どんな音を立てても街に耐えられるような感じでいるということがもうずっとベースにあるので、
はい、
自然のことを考えて服装を持ってなんていうのは多分普通の人は考えないかと思います。
そうですよね、はい、でもそういうところからもなんかこう心構えというか、なんか今回このツアーっていうことだったんですけども、うん、まあ、そういうところからなんだなっていうことで、もう最初からなんかこ もう気づきがいっぱいだった、
うん、
本当に今回2泊3日だったんですけども、
はい、
まあ、そこから準備万端にね、いただいた、まあ、ジャケットレンタルさせていただいて、実際に森に湿原に入らせていただいたんですけど、今回ものすごく特別な場所に、今までのツアーの中でも格別な、まあ、場所というか、まあ、特に原野さんにとってはこの4年前の原点を、まあ、振り返るような、まあ、そういう場所にね、今回安藤さんがメンバー皆さん のそれぞれのご希望と、そしてまあ状態であったりとか、その方がまあ今後未来どんな風なことをこう位置づけてここに来られているのかっていうことも考えて、すごくこうセレクトしていただく、まあ、それが本当にこのプロのガイドなんだっていうことをすごい言っていただいて、とてもなんかもうそこからこう愛をすごい感じたんですよね。はい、はい、でそこの、まあ、原点の場所っていうところに行かせていただいて、まあ、初日は樹齢千年の、ね、水ならの木、はい、いやもう本当にちょっとね今こう 思い返しているんですけど、言葉にならないぐらいのなんか感覚がね、うん、今あるんですけど、原野さんはあそこの場所はもう何度となく行かれた場所。
そうですね、うん、割とあのガイドの安藤さんのガイドを通じて3回目、今回が3回目だったんですけども、
はい、
変わった面もありますし、あのなんか前よりもこうなんかあの水ならの木がなんか受け入れてくれる感、
はい、
やっぱり一緒に行ったメンバーによるのかなと、
はい、う
ん、なんかそのものは非常に感じますね。
なるほど。
私にとっても水ならの千年の水ならに久しぶりにご挨拶に行った感じがあって、
はい、
あまあ今回受け入れてくれたんだなというようなイメージの方が強くて、
はい、
最初の私がツアーを安藤さんと組んだ時の原点だったので、まあ愛さんがその辺をどのように感じて、水ならの木をもし愛さんが今日表現をするならどんな感想を持っているのかちょっと聞きたいなって逆に思っています。
なるほど。そうですね、もう今なんでしょう、あのもう木そのもののエネルギーというか、今全体像がねまたこう蘇ってきてて、うん、でもずっとあそこに居続けてくれていることのありがたさというか、うん、まあ、私は今回初めて行かせていただいたんですけど、でもあそこにやっぱりあの木が存在していることそのものがもう奇跡的で、うん、でその周りの木々たちもきっとあの木があるからこそ、うん、なんか一緒に共にここに立ってるというか、うん、なんかあの木ってやっぱりすごく情報網がね、根っこの分まで、うん、あの安藤さんもあの言っていらっしゃいましたけども、上に伸びてる分それ以上に根っこはすごく張り巡らされてるっていうことですよね、うん、はい、なんかもうどれだけのね千年っていう樹齢の中でどれだけの情報を本当に吸収しながら、またずっと目撃しながらあそこにいたんだろうかっていうのって、もうなんて言うんでしょうね、こう言葉じゃない肌で、
はい、
もう細胞レベルっていうんですかね、なんかこう原子の私たちのなんかこうスイッチのような場所にすごくアクセスしてくれるような、うん、なんかそれがいつでもこう今日常にね戻ってきてますけども、うん、また思い返したりあの木を本当にこう描くだけでそれが蘇ってくるっていうのは、なんか普段ではまあ絶対に押すことのできない場所にすごくこうなんか深く入ってもらえるというかね、そしてすごく安心感を、なんかより自然がいつも一緒にいるんだよっていうことをなんか教えてもらえるような、なんかそういうのをすごく感じさせてもらったんですよね。
そうですね、一度行くとそこにあの安藤さんのガイドそのものも、あのただ水ならの木を見ました、天然の樹齢ですよというような分かりきったことではなくて、そこに行った時にその来られたあのツアーに来られた方がその水ならと本当につながるような、あの関わり方を教えてくれるような、あの忘れられないツアーの一つの演出をされるので、はい、
そうですね、
まあ、多くの方がそこで、あ、水ならってこうだったっていうことを常にどこに戻ってもアクセスできるようなものを、あの提供できているのではないかなと思って、私も久しぶりに今回行って、あのツアーに参加された愛さんを含め一緒に参加くださった方がとても喜んでいるのを見て、あ、これならまたいつか水ならのところに来て、私は今こうやってありますよということを報告していただけるのかなって気はしています。
いや本当にそうですよね、はい、なんか会いに行ける場所がもう一つこう増えたというか、なんかそういう温かい気持ちと同時にね、いろんなことを本当に呼び覚ましてくれる場所っていうのが本当に初日、もういろいろのね感動的な場所たくさんね、あのその後も案内していただいたんですけども、本当にやっぱそこがすごく印象的、で特にあの安藤さんご自身がやっぱりプロの、ね、カメラマンでいらっしゃるので、まあ、あの一つ一つやっぱりその物語の一つ一つをねやっぱり写真にもまた、あの本当に貴重な機会として収めてくださって、なんかそれもまた思い出していけるこう、きっかけというか、なんかそういうのもたくさん作ってくださるなっていうのを、あのいろんなそういう水ならの、ね、ストーリーも聞きながら、なんか自分の人生もこう重ねていけるっていうような、なんか本当にあの一個だけでもこれだけのことなのでね、あのまた次のお話に行きたいと思うんですけど、もうここだけでもね、なんか何時間も、多分原野さんとあのお話できるんじゃないかなって思うんですが、本当にあの初日、まあ、そのね水ならの木、そして、まあ、2日目にはですね、あのこの湿原 まあ、失言ってどこが失言なのっていうのは私も素朴な疑問だったんですね。うんうん、で、それを安藤さんがまあ知ってか知らずか、本当にテレパシーのように感じてくださって、本当にその失言ってこういうのが失言なんだよっていうことを、まあ、教えていただいてですね。で、普段では本当に入れない、この国立のね、うん、特別な場所にまた案内していただいて、普段では本当に出会えない、まあ、動物もね、出てきてくれて、アースカラーでいることによって、安心して出てきてもらえたのかなと思うんですけど、うん、やっぱりその湿原の奥にある、水ですよね、うん。やっぱり私たちに一番大事な、この水という、湿原の源の場所に、うん、まあ、今回ね、連れて行っていただけるということで、うん、まあ、そこもやっぱり原野さんも4年前のその原点に戻る場所っていうことですよね、うん
う
ん、
そうですね。本当に専門的な話をちょっと今回省きたいんですけど、
はい、
まあ、釧路には丹頂というやっぱり特別なこう、うん、記念物の丹頂たちがまあいて、
はい、
でその丹頂たちが絶滅寸前の時に、うん、命を保ってた場所に今回入らせていただきました、
はい。
まあ、キラコタン岬というと、まあ、知ってる人は知ってるでしょうけど、まあ、本当に湿原の原点がそこに存在している、
はい。
それこそ愛さんのワークの中に喜び源泉のワークがあるように、
はい、
その原点に今回は触れていただいた、あれのちょっと愛さんを思い出していただきたいところとして、ちょろちょろちょろちょろって流れてるのがあれが大きく川になっていってるということが信じがたいんですけども、そういうところなんですね。そうです
よね、足が本当に綺麗にね、もう生えてて、で苔がとってもみずみずしくて、うん、でその水の流れ本当ゆったりなんですけど、でももう広大にね、もうずっと流れているというか広がっていて、で空とのコントラストが本当に美しくて、うん、もう鏡面のようになっている、うん、まあ本当聖地と言われる場所になるんじゃないかなと思うんですけども、うん、なんかあそこも本当こう自分たちのこう成り立ちのようなものっていうのもすごい感じさせてもらいましたし、なんかこれで生かされてるんだなっていう、なんかいろんな命が本当にここから生きてるっていうのをとても感じさせてもらって、今回のまあツアーはすごくゆったりとした時間をたくさん持てる、うん、はい、ね、本当にこう浸るというね、時間を多く取っていただける、うん、なんかそういうツアーだったんですけど、毎回やっぱりメンバーさんによっても違うんですよね。
そうですね、もうあっちこっち連れ回されると言った方がいいぐらいガンガンツアーみたいな時もあれば、
はい、
真夜中に、ね、行くぞって、ね、その場所に行ったりだとか、まあ、安藤さんはその方たちをちょっと本当にチョイスして、まあ、こういうのがいいだろうって本当にお客様に対して懇切丁寧に、
はい、
本当に釧路湿原っていうのを忘れられないところにしていただくために、まあ、ありとあらゆる方法を使う、その中で今回のツアーは特に深く一箇所の場所に掘り下げをして、
はい、
こういうものなんだよっていうことを丁寧にされてるのが今までのツアーの中で私はすごくそこが印象的でしたね、
うん、はい、私ももうね、ツアーといえばもう時間分単位でこう刻まれて、はいあっちはいあっちっていうような、なんかそういう忙しいハードなイメージがすごくあったんですけども、うん、今回本当にこう自分のこともそうですし、自然の中にいるっていうこともそうですし、なんかいろんな意味でこう感じるっていうね、うん、本当にこの五感、まあ五感だけじゃない、本当に六感七感っていうところあるんですけど、なんかそういうこう、まあ、自分の肉体の外側の部分の感覚みたいなものも一緒になんかすごくこう感じいるっていう、なんかそういう時間をとても多く持てたなっていうか、うん、持たせていただけたなっていうのがあって、でもまあそういう時間だけじゃなくて、この湿原がどうやってまあ成り立ってきたのかっていうことだったり、うん、さっきのね原野さんの話でやっぱり丹頂が本当に戻ってきた場所であったりとか、うん、なんかすごくこう物語と一緒にやっぱりね、うん、まあ、初日と同じようになんか話をしていただけて、うん、すごくこう自分の中でもなんかなんて言うんでしょうね、言葉でそのね知識的なことは分からなくても感覚的に、
うん、
あ、なんかこういう時間背景があったんだなっていうのをすごくこう味わえた感覚なので、うん、全部がこうつながってるっていうんですかね。
そうですね、う
ん、はい、 なのでこう水の場所もなんか水菜の木を見ても、そして湿原全体を見てもなんかつながってる感覚っていうのをすごくこうね感じるっていうのを今改めてなんかお話しさせていただいてて、すごく感じるなっていうふうに、はい、思いますね。
はい、本当今回愛さんにも来ていただいたツアーって、まあ、いろんな醍醐味があると思うんですけれども、はい、とにかくこう来られたお客様がもうまた来たいなと、ま、いや逆に言うとまた来させてもらおうと、うん、そして自分をもう一度見つめ直そうという、うん、あの私はツアーを心がけて安藤さんと共に今日も一緒にさせてもらってるんですけども、はい、その方が帰るもう一つの場所が、
はい、
あの釧路湿原なのかなと、あのそういうふうに安藤さんも丁寧に皆様にこう一人一人にあのリクエストに応えてやってるように、はい、まあ、今回愛さんが掴んだものが、まあ、こうやってラジオに届いてあのお話ししていただいてることとかも本当にすごく嬉しいし、あのもっともっとこう本当は時間があれば愛さんにね何時間もこのお話をずっとこうテイストしてお話ししてもらいたいぐらいなんですけど、
本当にそうですよ、なんかお話会開きたいぐらいですよねはい、なんか本当にもう朝も昼も夜ももう瞬間瞬間にこう景色も移り変わりますし、うん、あの空気も変わりますし、うん、本当にこう、まあ、夜はですね、あの最終日夜は、まあ、星空をね、うん、見に行くということをねあのしていただけて、そしてまたあの、まあ、宇宙の計らいもあって本当にあの普段ならまた入らない場所で、うん、あのありえないぐらいのこのね、ギフトという形で星空とまたあの木々のねこんなのなんて言うんでしょう、ダンスというか本当にそこの中に一緒にいさせてもらったっていう時間をもらえたんですけども、うん、もうそれもこれもやっぱりこう今までのね原野さん安藤さんがこれまであのいろんな意味でこう湿原と寄り添ってこられたことと、またツアーに参加される方のその思いですよね、うん、やっぱりこの人たちが持ち帰った後にどんな風にそれが花咲いていくかっていうことを日常でやっぱりより活かしてもらって、またそこから何か伝わってっていうことのなんかその循環の思いっていうのがなんか今回すごく感じさせてもらって、はい、はい、あの本当にあのね日常の奇跡ということを安藤さんご自身が言ってらっしゃいまして、うん、あの奇跡ってね皆さんにとっての奇跡とはどんなものですか、うん、っていうことをあのすごくあの最初にね質問していただいたんですけど、本当皆さんそれぞれね今聞いていただいている皆さんにもねそれぞれあの自分にとっての奇跡ってあると思うんですけど、うん、なんかその一つの、まあ、答えというか、まあ、自分の中での何かこうねあこれだって思うものを、うん、なんかこの湿原の旅の中であの皆さんにもまた感じていただけるんじゃないかなっていうふうに、うん、
はい、
はい思うので、あえてここで奇跡のね答えは言わずに、うん、あのいたいなと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、はい、うん、
うん、
まあ、あの今ね、まあ、こういう形であの今回、まあ、この10月というねあの今までにはない季節に入らせていただいたということなんですけど、はい、普段はあの冬と夏と、
はい、
ということで、はい、まあ、今回あの来年2021年の1月がもうすでにもう満席ということで、
うん、そうですね、ありがたいですね、
はい、まあ、冬もすごくまたね醍醐味ということでね、うん、お聞きしてるんですけれども、うん、原野さんのまあこのツアーという形では今度6月以降ということで、はい、
そうですね、
ね、はい、2021年の6月にあの今度は予定をしていただけてるということなので、はい、あのまだね半年先のまあ話なので、はい、ぜひなんか今からね、はい、あの皆さんこのお話聞いていただいて、うん、まあ、あの自然があの好きな方も、まあ、そうでない方も、うん、あの私は一度足を踏み入れていただきたいなって、うん、
はい、
うん、すごく思いますね、はい、はい、
あの私は本当に愛さんのアースカラーの着たあの姿があの皆様にすぐにね提供し、まあ、いつ愛さんがそれを公表されるか分かりませんけど、
はい、
あの愛さんのあの姿の写真をなんか本当にどこかで見たらもう愛さんさらに素敵だなっていうのが一段と輝いて自然とコラボしているあの写真がねどこかでまた皆さんが目に触れる機会があったら釧路湿原のまた偉大さの一つがあの分かるのかなと思います。
本当にあの今回もね安藤さんのもうすごいご好意でね皆さんも本当に写真を収めてくださったので、うん、あのぜひこのね番組の放送終わる次第あのアップしたいと思うんですけれどもはい、なのであの、まあ、写真もそう ですけど、やっぱり実際行って体験するのが、
う
ん、
ねね、
もう、うん、あの、もう言葉でなかなかやっぱりあの、お伝え、ね、あの、まあ、会って喋れって言われたら私ずっと喋っときますけど、うん、あの、なかなかやっぱそのね、そこの中で感じる肌感覚っていうのは、うん、もうそこからの気づきってやっぱりご本人しかわからない
ですね。そうですね。だから本当に五感とか、あの、自然に回帰するとか言うんですけど、
はい、
まあ、今回も縄文人の話とかいろいろ出たんですが、
はい、
あの、その回帰ってなんだろうねっていうことを改めて来た人にしかわからない世界観とか時間観っていうのが、私は釧路湿原はまだ未だに持っている場所ではないかと思って、
はい、
あの、多くの方が、まあ、その時間軸に触れる、
うん、
その歴史に触れる、来ていただいて初めて自分が本当に何者なのかっていうことにどこか人間としての原点を築いていけるところになり得ると思うので、
はい、
まあ、この放送を聞いていただいて愛さんのファンの方は、うん、ぜひですね、愛さんに習って来ていただきたいなと
そうです、ね、
戸惑いながら、あの、はい、一緒になんか旅ができたらなと思います。
そうですね、ありがとうございます。本当にあの、まあ、準備はね、もちろんあの明日からあの気にしていただけると本当にあのいいことだと思うんですけど、あのもう全部貸していただけますのでね、
はい、
あのあんまり敷居を高くせずに、私でも行けましたのであのもう全部お任せでお願いしますって言ったら、もうそれ用にあのちゃんとね、皆さんのあの状態に応じてあの対応してくださいますので、まあ、そこはあの気軽になんかあの楽しみに来ていただければなと思いますのでね、あのぜひ私もまたね、あのまた違う季節の、
はい、
はい、そしてあの行く場所も皆さんとね、あのまた違うところに行けると思いますので、はい、あのぜひあのリスナーさんの皆さんで行きたいですっていう声があったら、私も行きますって言えますのであの原野さんお願いしますって言えますので、あのぜひ皆さん、あのね、みんなで行きましょう。はい、あの私もまたぜひあの伺いたいなと思いますし、またね、あの水ならの木にも会いたいなと思うので、
はい、
はい、またぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということで今日はあの私の湿原、ね、ツアー初の、ツアーの、まあ、感想と、そしてあのね、原野さんのいろんな今までのあのこの4年間のね、また原点回帰のお話だったり、そしてまたこれからこの釧路の中心にあのこの湿原をまた残していく、そしてまあこれをどんどん伝えていくというこの活動のお話を伺って、本当にあのまた改めてなんかあのワクワクしてきたというか、はい、私もね、あの湿原に関わった一員としてこれからまた伝えていきたいなと思います。はい、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のインタビューのゲスト、スピリットトラベラーの原野勝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl?
ね、スピリットトラベラーの原野勝さん、本当にね、今回ツアーのガイドもしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、そしてあの今回もインタビューね、お答えいただきまして、
はい、
もうね、本当に私もなんか出現また行きたいなって思っているので。あの来年皆さんね、また6月にぜひご一緒に、
引き連れて、
そうそうそうそう、
関西ツアー、
やっぱりね、行ってみないとわからない
ですよ。そう
ですよ、ね、だからやっぱりこう、まあ、あの服装のことももちろんですけども、
うん、
なんかやっぱりその自然に入らせていただくっていうこの気持ちとかっていうのって、まあ、あらゆる関係性の中になんかすごくこう 使っていけるというか、生かしていくっていう、なんかすごくそのそこだけの場所じゃなくて、
うん、
なんかそこから出た後にいろんなところにこう、なんていうんですかね、つながって派生していくような、なんかそういうのをすごい感じさせてもらえる、
素敵 ね、
あのなんか非日常もうすごくなんか体験させてもらったなっていう、だけどいつもそばにあって常にいつもあるっていう、なんかそういうもの、うん、なんかそれをすごい感じさせてもらいましたね。
貴重な体験やね、まあ、私たちが自然の一部であるということをリアルで体感できるツアーだし、
そうそうそう、ね、あの水ならの千年のね、樹齢千年の木って、
うん、
もう人間のその想像を超えるわけですよ。
そうですよ、
はい、
千年間生きてる、
そう、タンチョウのね、その生息
が本当にまのまる、まの、うん、生かされたそういうその水源の場所っていうのも、うん、なんかすごいなんかね
貴重だよね
って本当になんかこう言葉では尽くせないというか、うん、なんかそういう感覚をなんか呼び覚まさせてもらえる場所なので
生命の源じゃない、
はい、なのでぜひね皆さんもね、
ま、おすすめでございます。
はい、安藤さんにもねお会いしていただけたらなと思います。はい、またねあの原野さんのあのフェイスブックでまたあるたちからの伝言からもね検索できますので、
はい、
よろしくお願いいたします。それではこの番組は波動セラピスト愛と
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りいたしました。
来週もあなたの喜びととつながり無限の可能性が広がる愛とワンのジョイフルステーション、
お楽しみに。